ピノザの神からマンデルブロ哲学へ、あるいはスピノザ、フォイエルバッハ、ユングとフラクタル数学はいかに人格心を構造へと変換するか。ようやく、このテキストは第一の記事の明示的な続編である。中心となるテーゼはこうだ。人類が歴史的に神と呼んできたものは、人格的な存在として理解される必要はなく、むしろ非人格的な深層秩序として読む方が、もっともらしい。スピノザはそのための存在論的な基本知識を与え、フォイエルバッハは宗教批判としての暴露を行い、ユングは象徴的イメージの最大に対する心理学的説明を与え、そしてマンデルブロ集合は、この思考世界の現代的な数学的エンブレムとなる。1. なぜスピノザがこの列に属するのか。アーノの指摘は的確である。これまでの思考の筋道をきちんと整理すると、スピノザは単なるもう一つの名前ではなく、全体の最古の哲学的土台である。というのも、フォイエルバッハが宗教を投影として批判する前に、またユングが原価的イメージの再来を心理学的に解釈する前に、スピノザはすでに決定的なシフトを行っているからだ。すなわち、人格的で意思的に行為する神から離れ、自然の外部に立つのではなく、自然と共に考えられるべき秩序へと向かうのである。まさにそのために、本来なら順序はこうでなければならない。スピノザ、フォイエルバッハ、ユング、そしてその後に、ようやくマンデルブロ集合。これは学者的な化粧直し以上の意味を持つ。この順序は、強い直感を耐えうる構造へと変える。スピノザは存在論を与える。フォイエルバッハは宗教批判を与える。ユングは象徴再来の心理学を与える。最後にマンデルブロ集合が、そのすべてが突如として可視化されるイメージを提供する。このマンデルブロ哲学は、うまくいけば、詩的な形而上学ではなく、より古い伝統線の現代的な凝縮である。これこそが、この思考の本当の格上げである。スピノザの神は、対面的な存在ではない。スピノザの決定的な一歩は、神を超次元的な対面的存在として扱わないことにある。スタンファードエンサイクロペディアでは、スピノザのアプローチが、自然主義的かつ、還元的であることが強調されている。神は、自然のそばにある人格的存在ではなく、自然と同一、あるいは少なくとも自然の能動的で必然的な根拠と同一である。同じく重要なのは、同じ資料が、スピノザにとって、デウスサイデナチュラに対する正しい態度は、異形や礼拝や宗教的服従ではなく、理解、すなわち哲学と科学、であると強調している点である。これによってスピノザは、すでに第一の記事で行ったシフトに驚くほど近づく。神が意志、裁きて、創造者的人格として読まれる必要はなく、非人格的な全体的関連として読まれうるなら、神がその人格的な核を失う。神はもはや誰かではなく、深層秩序となる。そしてまさにそこから、私たちのマンデルブロ哲学が始まる。経験差ではなく構造から始まるのだ。これがスピノザを、この思考方向の最も真剣な哲学的先駆者にする。3. フォイエルバッハは神学を人間学に変える。スピノザが存在論的な舞台を整えるところで、フォイエルバッハは、宗教的自己欺瞞にメスを入れる。スタンファードエンサイクロペディアは、フォイエルバッハを宗教の投影理論の古典的代表として明示的に描写している。意味するところはこうだ。宗教的観念は、実在の神が自己を啓示することによって生じるのではなく、人間が自らの願望、不安、理想、本質的特性を外部へと移し、それを神的現実として誤解することによって生じる。私たちの展開にとって、これは中心的である。というのも、神がもはや人格的現実ではなく、人間的継承家という誤訳として現れるや否や、宗教は投影、象徴形成、認知的単純化の混合として読めるようになるからだ。人は深み、秩序、自然の力、関連性を経験し、そこから人格を語る。人は構造を経験し、そこから意思を作り出す。フォイエルバッハは、非人格的秩序から、宗教的神イメージがどのようにして生じ得たのかを説明する、まさにそのメカニズムを提供する。この観点では、宗教は世界についての認識というよりも、 世界の中に自分自身を読み込む人間の鏡である。4. ユングはなぜこのぼやくがそれほど強力なのかを説明する。フォイエルバッハはなぜ人間が投影するのかを説明する。ユングはなぜこれらの投影が恣意的な姿を取らないのかを理解する助けとなる。ブリタニカは集合的無意識をユングが導入した概念として人類に共通し、元型、すなわち普遍的な現象イメージや観念を含む無意識の一形態として説明している。同じブリタニカの伝記では、この構想がマッチコンテスト、つまり強く論争の元となっていることも同時に強調されている。この二重性こそが重要である。ユングは問題がないわけではないが、極めて重要なのだ。マンデルブロ哲学にとってユングが生産的なのは、人間が自然のパターン、継承、シンボルの中に繰り返し何か個人を超えたものを認識する理由を説明するところである。それは、あらゆる連想が真であることを意味する必要はない。しかし、それは象徴的再来が安っぽいパレイドリアとして片付けられるべきではないことを意味する。もし元型的パターンが分化的に再来し、自然形態、視覚、内的イメージ世界が構造的に共鳴するなら、真的なものの認識は、実は深層秩序の認識である可能性がある。ただし、心理学的に委ねられた形で、これが私たちの思考におけるユング派的な接続点である。5. なぜマンデルブロ集合がこのアイデアの現代的エンブレムなのか。この構造の中で、マンデルブロ集合は世界公式ではない。しかし、それは極めて強力な鍵となるイメージである。マスワールドは、古典的なマンデルブロ集合を、複素数空間における二次反復 ZN プラス1イコール ZN キューブプラス C として記述し、その構造の無限性、自己相似性、複雑性を強調する。それは古典的な秩序の中に存在する深い無秩序、あるいは深層構造を映し出す鏡である。ZN キューブプラス C によって定義している。図示では、しばしば半径2を超えて発散するまでに要するステップ数に応じて、点が色分けされる。極めて簡潔な規則から、これによって途方もない複雑さを持つ、形態世界が生じる。まさにそれが、この集合を哲学的に、これほど刺激的なものにする。マンデルブロ集合は、構造的深み、再起、美、そして、尽きることのないかのような差異を生み出すために、計画する精神が不要であることを、直感的に示す。さらに、ブリタニカはフラクタルを海岸線や山岳地形のような多くの不規則な自然現象を記述し得る形態として明示的に説明しており、ある神経科学的レビューは神経系の様々なレベルにおけるフラクタルかつ自己相似的なパターンを文書化している。これは世界がマンデルブロ集合そのものであることを証明するものではない。しかし、この類比を強くする。自然は明らかに再帰的でスケーリングしフラクタルな秩序と接続可能なのだ。だからこそマンデルブロ集合はここでエンブレムとなる。スピノザが存在論的に主張し、フォイエルバッハが宗教批判的に暴き、ユングが心理学的に接続可能にするものをこれが可視化する。複雑性は人格的である必要はない。秩序は意図されたものである必要はない。そして人間が伝統的に神的として経験してきたものは、実は、数学的、自然的な深層構造の経験だったのかもしれない。これは、あらゆる深みの否定ではなく、深みの非人格化である。6. この見方において、宗教とは本来何なのか、スピノザ、フォイエルバッハ、ユング、そして、マンデルブロのメタファーを合わせてみると、宗教は新たな光のもとに現れる。実在の天井の存在の啓示としてではない。また、単なる愚かな誤りとしてでもない。むしろ、実在だが非人格的な関連性の文化的誤訳としてである。人は秩序、美、自然の力、再起、内的な象徴パターンに反応し、その経験を神話、神格像、儀礼、教義へと翻訳する。これは純粋な自然科学的主張ではなく、前述の立場からの哲学的総合である。まさにそのためにこの見方は宗教批判的でありながら、安直なニヒリズムには陥らない。こうは言わない。そこには何もないと。こういうのだ。そこには何かがある。だがそれは宗教がそれだとみなしてきたものではない。人格ではなく構造、意志ではなく秩序。超自然的介入ではなく、 内在的な深層法則性。端的に言えば、歴史的な神はしばしば、人間がまだ別の概念的な捉え方を持ち得なかった関連性の物語的な表層だったのだと言える。7、マンデルブロ哲学が顕著である場合にのみ、持続し得る理由。この語は力強いが危険でもある。力強いのはそれが印象的であり、数学、形態、世界解釈の結びつきを即座に示すからだ。危険なのは、フラクタル図形から宇宙の全体説明を作り出そうとしているかのように聞こえうるからだ。まさにそれを、このテキストは明示的に避けるべきである。ここでマンデルブロ集合は全ての証明ではない。それは、非人格的な深層秩序の哲学に対する、最も明晰な現代的イメージである。このように用いられるなら、この語は持続し得る。その場合、マンデルブロ哲学が意味するのは、一つの公式が世界を説明するということではない。むしろ、現代数学は、非人格的な規則が、人々がかつて人格化してきたような深みをどのように生み出し得るかを、私たちが目にすることのできるイメージを与えてくれたということだ。この厳密な意味において、マンデルブロ哲学はエソテリックではなく、真面目で、しかし先鋭化された自然哲学、宗教哲学である。結論、スピノザはマンデルブロ哲学を大人にする。スピノザによって、これまでの私たちの思考は、哲学的成熟を獲得する。フォイエルバッハとユングは依然として重要だが、もはや緩い補足のようには見えない。スピノザは、最古にして最も深い根拠を与える。神は人格ではなく秩序である。フォイエルバッハは、なぜ人間がそこからなおも人格を作り出すのかを示す。ユングは、なぜこれらの人格化が心理的にこれほどの力を発揮するのかを説明する。そしてマンデルブロ集合は、今日、そのすべてが可視化されるイメージを提供する。一文に凝縮したいならこうなる。マンデルブロ哲学とは、数学的直感におけるスピノザであり、宗教批判的スローサにおけるフォイエルバッハであり、心理学的深層効果におけるユングである。まさにそこに、その魅力と、あらゆる人格的神概念への攻撃性がある。